おはようございます。
まあ地域のコミュニティ、そのまあスコーレでは家庭教育ということを重視しているわけですが、この今の日本の家庭がなぜ活力を失ったか、いろいろ原因がありますけども、あの個々の家庭が孤立してしまったということですね。で、あの個人でもエネルギーというのはどうやって得られるかというと、人との関わりの中で、あのパワーが、あのエネルギーを得られるわけですね。もちろん人と関わることでストレスも出てくるけれども、あのストレスも受けることもあるけれども、しかし実はさまざまな関わりの中でエネルギーというものが、あの醸成されてくるわけで、昔の家庭というのは、前にも話したように子どもがあのいろんな目にあっても一晩寝れば元気になった、学校へそのまま泣いて、学校から泣いて帰った子がですね、翌日は元気に登校する、これが日本の かつての、 あの家庭の姿だった。それが今はそういうパワーを子どもたちに与えられなくなっているということですね。で、一つは個々の家庭が孤立している。前はあのもう隣同士、あのプライバシーがないぐらいのコミュニケーションを地域は取ってましたよ。今はそれがあのないですよね。今の先ほどの話のように、これ個々の家庭が孤立してるんです。あの集団でも小さくなればなるほどパワーは落ちます。大きくなればなるほどパワーは強くなる。それからあの集団そのものが閉鎖的になるとパワー落ちます。だからこのそういう意味でこのコミュニティの崩壊ということが、やはり日本の家庭が弱くなった一因にもなっているわけですね。そういうことが言えるだろうと。で、ことにあの母親が非常に気の毒な状況にあるわけで、昔はあの母親をこの支えるいろいろなあの自然なコミュニティ、地域のコミュニティ、親戚付き合い、いろいろなものがあの一組の親子を支える役目をしてたわけですけど、それが今は親戚付き合いすらあの薄くなってますよね。だからある意味では市民社会ができた程度、あのいわゆるあの親類、このいわゆるファミリーとしての結びつきは弱くなっていくと言われてるんですね。あの例えばアジアあたりですと、まだまだあのファミリーの力が強いからボランティアはあまり発展しない。つまり困ってもあのファミリーが助けるから、逆にあのそのファミリーの中で一人成功者が出るとみんながこの群がってくるというですね、これがあの政治の腐敗の原因だとも言われてますけども、その点日本はそういう、まあ、あのアジアの諸国とはまた事情は違うわけですけれども、いずれにしてもこの地域のつながり、親戚のつながりがない社会になってないというか、非常に弱くなっている。だからそういう意味でスコーレ教会なんかの場合は別な意味でのコミュニティを作っている面があるわけですね。つまりスコーレという学習のネットワークがこの一人の母親を支えるそのコミュニティの役割を果たしている面があるわけですね。 しかしやはり本来はやはり地域地域がそれぞれ結びつきをこの強めていかないと、この組織犯罪、例えばオレオレ詐欺のようにですね、一軒の家を結局この家族を分析して、そしてここなら行けるというんでね、何人かでもって役割分担して、警察官の役目、弁護士の役目、誰がどういう、そういうことでもって電話かけて、それでその芝居をして、でこの大金を巻き取る、こういう社会になってますよね。だからやはりいろんな面で個々の家庭が孤立していては、社会全体のそのあるだけに非常にこれは厳しいと言わざるを得ないわけです
ね。だからまあこのコミュニティの問題は非常に大事な問題かなというふうに思いました。若干漫才が入ったようでございますけど懐かしいですよね、竹槍とか、それからまあマナーの問題がありましたけども、最近吉田松陰の最後のいろんなあれを読み直す機会がありまして、本当に松陰って立派な人だったんだなと改めて思ったんですけどもね、その、まあ、安政の大獄と言われましたですね、まあ、お話しすると長くなるわけですけども、要するに政権の内部で対立があってそして、まあ将軍、次の将軍を誰にするかということから水戸家の吉信でしたね、水戸吉信でしたね、これを将軍に、一橋に移ったんか、一橋義信を将軍職にしようという人と、それから家持ちだったかな、将軍を誰にするかというところで対立があったわけですけども、当時のいわゆる開明派と言われた大名の人たちは、皆さんが、まあ、この国難の時代に徳川一橋慶喜を将軍職に据えようとしたんだけれども、結局は木何だっけ、井伊大郎ですね、井伊直弼でしたね、井伊直弼が結局大郎に就任して、独断で日米和親条約を結び、それから将軍職をあれは家持ちだったかなにしたわけですね。そして自分の政敵をみんな大郎の権限でもって途上停止、それからいろいろ処罰して政治的な動きを封じてしまったわけですね。で同時に合わせて幕府の方針に反対する民間の動き、各諸藩の動きに対しても目を光らせて、次々とまあ罰してたわけですよね。でそれに捕まったのが、まあ捕まったというか、すでに吉田松陰というのは長州の人ですけども、彼はペリーが日本に来た時にこのペリーの船に乗せてもらおうと亡命しようとしたわけね。 しかし拒絶されて結局自首する形にのようになって幕府に捕まったわけですよ。でもこの時は彼はまあそんな重い罪でないということで長州に送り返されて、そして長州の牢に入れられました。まあ この時もいろいろなエピソードがあるんですけども、ところがその大牢のそのやり方を彼は牢内にいて情報として入ってきてですね、すごく憤慨して弟子たちに幕府を倒せということで手紙を出すんだけど、みんなもう怖がってしまって彼から離れちゃうんですよね。その時に有名な言葉を彼は吐くんですね。その所有は、所有というのは友ですね。有は友ですよ。諸々の友は工業をなすつもり、つまり成功の業ですね。工業をなすつもり、僕は忠義をなすつもり。
こういうことを言うわけです。まあ結局孤立するわけですね。で結局また江戸に送り返されて牢につながる。ところが彼のすごさはね、彼は常に孟子を講じてたんですね。山口、そのいわゆる萩の獄にいた時も孟子を講じて、でいわゆる獄卒というんですか、日本では今では守衛ですか、なんか、あ、監守ね、監守がその牢屋の外に探査してね、その松陰の講義を聞きたって、そういう伝わるぐらいですね。で江戸に行ってもそうだったんですよね。で普通もうまだ野山獄って言って、長州にいた時の獄はいわゆる侍でね、この親戚から偏屈者とされた、このそういう変人たちだったんだけど、完全に犯罪者の中に江戸では放り込まれたんですよ。でも彼は特別待遇というかな、一目置かれたんですよね。で結局彼の前に橋本早苗が、この人は福井藩ですけども、彼も殺される理由がないけども、まあね、井伊直弼は殺す、この命じるんですよね、殺すように。でそして松陰がいよいよ斬首されるという日、まあこの呼び出されるわけですよね。で牢名主がね、首切りされる者のために小銭を渡すんですよ。でそれはね、ちゃんとこの小銭を持ってその首切りの場に臨んだ時にね、そのついてる人間に渡すとね、ちゃんと扱ってくれるんですよ。意地悪されないんですよ。ところが、いや私は結構です、それも断る、ね、でそして両側から抱えられるようにしていくんですが、大概みんな暴れるらしいですね。ところが吉松陰はその自分を抱えようとする人に、大丈夫ですから、ご苦労様です、まあ今ではそういうことですよ。でいよいよその斬首の場に行った時に、そこまでこの役人がついてくるわけだけども、その時にもご苦労様です。でこの前に穴が掘ってあってね、でそこへ座らされるわけですよね。で両脇からこうガッとこの首を切りやすいようにこうやられるんだけど、それも結構だし。でこの浅井門に対してもちゃんと挨拶するわけ、ね、
浅右衛門はそれ見て感激してね、何か一言ございませんかって言った時に、しばらく考えて、なんだ、子を思う、あ、親を思う心に勝る親心、今日の訪れ何と聞くら、これを言うんですよね。でその時に浅右衛門はね、この人は罪人ではないと、そして結局その罪人として首を切る切り方と、それから武士が切腹をするときに解釈ってあるでしょう。その時のその解釈の仕方で首を切ろうとするんですね。で そしてまあもう最後、その浅右衛門はまあ大勢の人の首を切ったけども、
その自分が感じたのは二人いるって言うんですね。一人が吉田松陰、もう一人いるんですよ。誰だか見当つきますか？侍じゃない、
泥棒ですか？
そう、ね、ネズミ小僧。ネズミ小僧も立派だったそうです。しかし松陰に対しては彼は感銘を受けたというか感動したというか、そして立派に武士としての解釈で首を切ったんですね。そういう、それをこうね、改めてこの読み直してね、松陰最後の10日間なんていう小説でも書きたくなるたらどうかなって思って、そんな暇ありませんけど、まあそのなんていうかね、まあ礼儀ということなんでしょうね。だからそういう人物だっただけに、彼が殺された後その逃げてた弟子たちが奮い立つわけですよね。そしてまあ倒幕に突っ走るわけだけど、まあこの中で挨拶ということが出てたんでね、ふっとまあ思い出して今日はちょっとそんな話をしましたけど、まあ我々なかなかね難しいですよ。こういうなんていうか大衆社会というか、電車に乗っても街歩いても人が大勢でね、ぶつかったりなんかしてる中で、だんだんとそのこの礼節が失われていく。我々はその自分の知り合いに対しては礼儀は守るんだけども、知り合い以外の人間は路傍の石と同じ感覚で接してるんじゃないかと思うんですよね。でこの辺のところをもう一つ脱皮しないと本当の市民社会になっていかないんだろうなと思うんですよね。でそのためにはやはり我々はやはり他人に対して言わないことは家族に対しても言っちゃいかん、他人に対してしないことは家族に対してもしない、内と外との使い分けをしない、こういうこの礼儀感覚っていうんですかね、これをやはり持つようにならんといかんのかなという気がしますね。まあ、ちょっと話がまとまらないかもしれませんけど、短い時間でしたんで、ちょっと一言お話しさせていただきました。以上です。